イエス様は十字架につけられる前の日の晩に弟子たちの足を一人一人洗ってくださいました。それは弟子たちに罪の許しを与え、弟子たちを清めてくださることを表していました。そして最後の晩餐と呼ばれる食事を弟子たちと共になさいました。その食事の中で、ご自身の十字架の出来事を記念するために、パンを共に食べ、葡萄酒を共に飲んで、聖餐式を定められました。こうしてイエス様が捕らえられ、十字架につけられる時が近づいていました。そこでイエス様は弟子たちと共にいることのできる残された時間を使って、弟子たちにとても大切なお話をいくつもされました。その一つが、今日の聖書にあるブドウの木のお話です。イエス様は、私は誠のブドウの木とおっしゃいました。皆さんはブドウの実を好きですか？秋になれば、いろいろな種類のブドウがお店に出ますね。ブドウは、そのまま食べることもできますし、干しブドウにして保存することもできます。また、ブドウの汁を絞って、ジュースやブドウ酒を作ることもできます。ブドウは、旧約聖書の古い時代から、ずっと作られて、人々の食べ物や飲み物になってきました。でも、良い実がなるためには、ブドウの木を手入れしなければなりません。そこで、ブドウ園で働く農夫の人たちは、良い実がなる枝を残し、余分な枝を切って、ブドウの木の手入れをしたのです。イエス様は、私の父は農夫であるとおっしゃって、父なる神様が農夫であることを教えられました。そして、私につながっていながら、実を結ばない枝は皆、父が取り除かれる。しかし、実を結ぶ者は皆、いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる、とおっしゃったのです。これはどういうことでしょうか。イエス様の弟子たちの中で、本当にイエス様を信じている人は、父なる神様が永遠の命の実を結ぶようにしてくださるけれども、本当にイエス様を信じてはいない人は、父なる神様が弟子たちの中から取り除かれるということです。イエス様の弟子たちの中で、イスカリオテのユダという人は、イエス様を裏切って、銀貨30枚と引き換えに、イエス様を殺そうとする者たちの手に引き渡しました。そして最後は、自殺して死んでしまいました。ペトロさんはどうだったでしょうか？ペトロさんは、イエス様が十字架につけられる前に、裁判を受けているときに、三度も自分がイエス様の弟子であることを否定してしまいました。普通なら、これでもう弟子としては失格ですね。ところが、十字架について死んだ後、復活したイエス様から、あなたは私を愛していますか？と、三度聞かれて、私があなたを愛していることは あなたがご存知です。と三度答えました。そしてもう一度、弟子としてイエス様とつながることができたのです。今日の聖書の四節でイエス様は、私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ、実を結ぶことができないとおっしゃいました。イエス様は弟子たちの信仰の弱さをご存知でした。ですから、挫折しても、失敗しても、イエス様につながっていることの大切さを、このように教えられたのでしょう。ペトロさんは大きな挫折を経験しましたが、イエス様とつながっていたので、再び弟子として、イエス様を述べ伝える大きな働きをすることができるようになりました。私たちもイエス様の弟子として生きるのは大変だからやめようと思うことがあるかもしれません。でもイエス様の教会でイエス様のお話を聞き続けてイエス様を愛して生きるならば、私たちはイエス様の弟子として生きて永遠の命という実を結ぶことができるのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス様は弟子たちに私につながっていなさいとおっしゃいました。そして弟子たちの中でいろいろ失敗をしたり、またイエス様の弟子であることを否定するようなことを言ったペトロさんがイエス様につながっていたので、イエス様の弟子として生きて豊かな実を結ぶことができました。神様、私たちもイエス様の弟子として歩もうとして挫折をしたり失敗したりすることがあります。でも、イエス様につながり続けて、そして、イエス様の弟子として生き、永遠の命の実を結ぶことができますように、どうかお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。